ライフスタイルセラピーポストクリップ、こんばんは、ワニブックスの青柳ゆきです。今週もお疲れ様でしたの気持ちを込めて、私のライフスタイルセラピーのものやエピソードなどを毎週金曜日に少しだけお届けさせていただきたいと思っております。皆様こんばんは。毎日酷暑が続いておりますけれども、皆様いかがお過ごしでしょうか。本当にね、毎日毎日暑くて汗は吹き出るし、こうなんか歩いてるとこう頭がぼーっとするような感じで、そして本当に年をね取るごとにというか、年々ね夏が辛くなってきたなっていう感じもするんですけど、この前マクドナルドのポスターで俳優の町田啓太さんが出てるものの広告を見て、でそこにはあのかっこいい町田啓太さんとキャッチが、夏は暑いから嫌だ、でも夏がなくなったらもっと嫌だっていうフレーズがあったんですよね。それを見て本当にそうだなって思ったんですよね。昔冷夏だった年があったと思うんですけど、本当にこう夏なのになんとなく暑くないねみたいな、今年は冷夏だみたいな感じで、あのニュースでも言ってた時があるんですけど、そういう時ってこう涼しくて過ごしやすいけど、果物とかね農作物とかがなかなか育たなかったりして、こう夏らしさみたいなのが感じられなかったから、やっぱり夏には夏のこの暑さっていうのがね、こう四季の良さというか、この暑い夏があるからこそこう秋になってね、だんだん涼しくなって秋の気配を感じるって、そして季節のね移り変わりを感じて、夜の帰り道とか、それこそ森山直太朗さんのね、あの夏の終わりみたいな曲をこう口ずさんで帰るのを今から楽しみにみたいな感じなんですけど、今日はそんなことをこう考えてたら、なんか夏がこう年々辛くなってるっていうことで、こう老いっていう、心も体もですけどね、老いということについてちょっと思ったことがあったのでお話ししたいなと思いました。今日はね、その老いについて、決してねこう綺麗事を言いたいわけではないんですけれども、本当にね日々体力は落ちるし、物忘れもするし、思うようにね体が動かなくなるけれども、基本的にね若いっていうのは健康で体力があるからいいなと思うけれども、老いっていうのはどんな人でも平等に訪れるし、まあ、仕方がないと言いますか、なので避けられないものなのであれば、まあ、どんな視点で受け止めたら、まあ、少し心が楽になるのかなって、ね、受け止めるのであれば、まあ、少しでも前向きに受け止められないかみたいな、そんなこう視点のお話なんですけど、私たちくらいの、ね、年代になると、自分自身の老いっていうのもそうですけども、親とかね家族の老いに直面している方も多いのかなと思うんですよね。そんな中で最近ある文章を見つけたんですけど、これが誰が書いたものだったのか、これがまたね本当にこれも老いかってことで忘れてしまったんですけど、この考え方はすごくいいなと思ったんですね。細かな言葉は違うかもしれないんですけども、まあ、老いを感じてるっていうことは、こう人生を40代50代60代70代ってこう80代とこう生きて、まあ、ある意味人生を全うしている、まあ、証拠でもある。だから老いっていうのをこうご褒美として受け取ってみようみたいな、そんな考え方だったんですね。まあ、自分自身であれば本当に、まあ、老眼とかでこう、ね、いろんなものが見えにくくなったりとか、本当にこう生活がそれによってこう変わったりとか、こう、ね、老眼鏡とか増えたりとかね、そういうこともこう楽しんでとは言わないけれども、ある意味老いを経験しているというご褒美っていう感じで、もちろんね実際にご家族の介護の真っ最中にいる方とか、介護未満のねご家族を支えている方とかは、もうそんな老いがご褒美なんて思えないよって、ね、感じられるとは思うんですけど、本当にね の介護は日々消耗しますし、ね、限界を感じる方もいらっしゃると思うんですよね。まあ、今はこうレスパイトケアみたいにね、介護をする人自身が休む時間を持つことっていうことも大切だっていうふうにね、きちんとこう定義付けられてきてるから、あの周囲の方とかね、ケアマネージャーさんとかといろんな力をね借りながら、一人でこう抱え込まないことっていうことも大切だって言われてますけど、なのでそんな中でもね、この家族の老いに向き合えてるっていうことは、そのご家族が人生をここまで全うしてきた証であり、もしあの人生の途中でこう別れが訪れていたら、まあ、その人の老いを感じることができなかったかもしれないっていうふうに、まあ、だからね、介護の苦労がなくなるわけでもないんですけれども、まあ、その老いは人生を全うしているから訪れるって、まあ、そう考えることが、ね、その中で少しだけでも考えられれば気持ちが楽になったりとかするのかなと思ったんですよね。目の前のこう現実は変わらなくても、ちょっとこう視点を少し変えるっていうことで、ちょっとこうありがたい、これはありがたいことなのかと思えたらで、気持ちが楽になるのかなと思ったんですよね。で、私自身もね、親がそういう年代になってきているので戸惑うことがたくさんあるんですけれども、でもその一方でこうして一緒に過ごせてる時間自体がありがたいことなのかなって思うようにもしていると言いますかね。ただまあね、避けられないものを受け止めるのであれば、少しだけこう前向きに捉えられる視点を持って入れればなっていう、そしてそれはこう結果的にね、自分の心をこう守るみたいなことなのかもしれないなと、今日はそんなね、老いについての考え方を皆さんと共有したいなと思ってお話しさせていただきました。そしてここからはあのちょっと余談なんですけれども、今私違うね、あのポッドキャストの番組を2本本として制作してるんですけど、その収録のところで訪れたね、お茶の水駅の近くにね、トラットリアレモンさんっていうイタリアンがあったんですね。収録の後スタッフさんとランチを食べに行ったお店なんですけど、このトラットリアレモンっていう名前もなんだかいい感じだなと思って、お店に入ったらこう木のぬくもりが感じられるようなお店で、なんか店内だけ見るとこう軽井沢にある感じのなんか雰囲気といいますか、そしてこう メニューを見たら本当に具材とかが私が好きなこうパスタばっかりで、本当にこう目移りして、でセットで選べるこうドリンクとかも、普通はねコーヒーとか紅茶とかですけど、なんかイチゴグレープフルーツっていうなんかフレッシュジュースみたいなのがあって、でそれはねそのお店の名物で、もうなんか30年以上ずっと続いてるらしいんですね。そしてしかもね、スイーツもあの店名にレモンっていう風についてるだけあって、なんかレモンパイとかレモンチーズケーキとかね、レモンを使ったものもあって、なんでこんなに私が好きなものばっかりあるのと思って、本当一緒にいたスタッフさんとか後輩に本当に私今興奮してますなんて言って笑われてしまったんですけど、それでねそのお店のことをインスタのストーリーズに載せたら、仲良くしてるね知人の方からメッセージをいただいて、実は私学生の頃4年間もここでアルバイトしてたんですって。でも懐かしいし、このいちごグレープフルーツのジュースはもうその頃からあるんですよなんていうふうに教えてもらって、で本当にと思って、それもすごく嬉しかったですし、友人とかもすごい美味しそう、行きたいなってメッセージくれて、じゃあ行こうよみたいな感じでね、あの約束が決まったりとか、なんかすごく嬉しかったんですよね。で皆さんも食べログなんかで見ていただければと思うんですけど、まあ、駅前にあるこう路面店の、まあ、普通のというかそのイタリアンのお店なんですけど、でもねそんなに長く続いてるから実はすごい有名で人気のお店なんでしょうね。私が知ったのはね本当に今週だったんですけど、そこで私は、はあ、こういうところでライフスタイルセラピーのちょっとしたお茶会みたいなことができたらななんて 思ってるんですよね。この夏の終わりにできたらいいなぁなんて思いを馳せました。ね、できるといいな。それではまた来週お会いしましょう。